鉄坂本慎太郎の投資戦略アワー。
皆さんこんにちは、江守哲です。
皆さんこんにちは、坂本慎太郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、アシスタントの新井沙織です。この時間は江守哲坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りします。さあ1週間空きましたので2週間ぶりに顔を合わせましたね、
はい、
お久しぶりです。
元気でしたか？
はい、元気でした。元気いっぱいでしたけれども、はい、うん、お二人は2週間何してましたか？
そうですね、仕事ばっかりですかね。4連休どこも行かなかったんですけど、なんか人手は相当なものだったという話を、ね、はい、聞いていて、うん、高速道路の渋滞とか、はい、60キロですみたいな話が出ていて、うん、大丈夫かと思いながら
ですね、久しぶりに渋滞という言葉を聞きましたよね、
はい、そうですね。なのでやっぱり旅行は、まあ、コロナは怖いかもしれないけど、うん、まあ、連休ぐらいはどっか行こうというマインドあるのかなと思っていて、まあ、土日までですねこれが波及するかどうかと、うん、いうところです。まあ、毎週旅行行きましょうって人いるかもしれないですけど、うん、やっぱり少数だと思うので、でも年末まで見るとまとまったその連休ってないよねっていう話になっていて、うん、いや、まあ給付金の話も後からね、多分江守さんとすると思うんですけど、連休をね作ってあげるっていうのもね、一つの消費がね拡大する、効果になるかもなと思いながら、はい、うん、4連休を過ごしておりました。
やっぱり3連休っていうよりも4連休あると、そのうち1日は出かけようかなって思う人が増えるんですかね、うんうん、
いやでもこれこの間なんかそのニュース見てたら、もうこんなに人がいるのかっていうぐらいね、はい、羽田もなんかすごい並んでたでしょ。
そうそう、
いややっぱみんな溜まってたんだね。
本当ね、外に出たい欲がかなり溜まっている中でというところで、江守さんは2週間どうされてましたか？
私はですね、もう全て野球をやってましてですね、うん、全くGoTo なんとかとかね、はい、何も関係ないっていうね、まあ、東京はねまだないですけどね、まだ入ったらね、うん、ありますけどね、もうずっと野球やってましたね。
GoTo 試合ですか？
GoTo 試合ですね、はい、まあ、昨日もやってましたけどね、
はい、まあ、それは毎週に近い GoTo、
ね、試合
というと、う
ん、まあ、土曜日はちょっとね仕事でまたビーコメさんとね、うん、一緒だったんですけどね、
はい、そうでしたね。私はなんですが、多分生まれて初めてちゃんと天丼を食べました。
へ
え、回転するタイミングを狙って空いている時間に行ったんです。
浅草とかで
じゃなくて。あ、そうです、そうです。すごく空いていたんです。
衣がモリモリになって黒いやつ。
ちょっと違うかもしれない。小さめのお店飲んで、丼物があまり得意でなかったので、はい、今は大好きになったので、はい、食べに行ったんですが、すごく美味しかったです。ということで、
天丼いいね、
はい、食欲の秋開幕っていう感じですね。
そうだよね、
はい、ということで、まあ、秋なので、うん、もう間もなく10月に入りますけれども、うん、この後10月に入って、まあ、秋の相場ね、どんな風に材料がどんなところに見出していったらいいのかっていうところもお二人に伺っていきたいなと思っております。さあ、この番組は YouTube ライブでも同時配信をしています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトからご覧ください。 YouTube へのコメントもよろしくお願いします。今日ももうすでにたくさんコメント入っております、はい、皆さんありがとうございます。この後もじっくりお話を伺います。それでは番組を進めていきましょう。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート、岡三オンライン証券の提供でお送りします。このコーナーでは投資をぐっと有利に、株価指数 CFD の活用など含めて現状の相場のポイントについて江守さんと坂本さんに教えていただきます。さて坂本さん、はい、足元の相場分析からまずお願いします。
そうですね、まあ、皆さん、まあ、今日の話からしようかな、逆算していった方がいいかな、今までの相場はどうかなって話して今日の相場の話をするより、はい、まあ、今日の相場どうだったのっていうのは、
うん、
今日は結構動いたんで、
は
い、まあ、気になるところかなと思います。で、そうですね、もう崩れ始めたのは、まあ、午後にかけてかなので、うん、まあ、まだ消化できてない方もいるのかなと思うんですけど、いや、あれですね、新興市場がですねの、まあ、結局最近人気だった株が、まあ、一気に利食いの様相を、まあ、見せたと、いうことで、まあ、今までその新興余裕だよって言ってめっちゃ儲かった人が今日は本当おつやみたいな感じになっちゃったのかなっていう形で、まあ、まあでもさすがにね、上げすぎ てるとは言われてましたけど、うん、
加熱感があるとね、うん、ずっと言われてましたもんね。
その加熱をそのままずっとですね、保ってきて、なんか麻痺しちゃってたよねっていう、いやどう考えてもおかしいでしょっていう、うん、まあ、僕とかこれは触れないなっていう形で、まあ、ずっと傍観していたんですけど、うん、まあ、最後まで付き合った人は一発で食らっちゃったなという感じになっていて、まあ、リバウンドした銘柄もありましたけどね、その明日明後日本当どうなるのかなっていうのが、うん、まあ、チェックしなきゃいけないポイントで、まあ、崩れたのは、まあ、最近ずっと、まあ、コロナを背景に非常に業績が伸びている会社と、あと IPO ですかね、直近の、うん、まあ、その辺の資金が一気に消えていって、ただ全部進行がその下落しましたっていう話じゃなくて、堅調だった銘柄はありますし、でその利食い売りが出てきてから堅調の銘柄はさらに伸びたという背景がありましたので、はい、そう考えると
振り向け先を変えたっていうことですね、
うん、そうそう、そこはまだ全然大丈夫なところなんですよ、
う
ん、
それが伸びたのはどういったセクション、うん、
伸びたのは、いや、それも個別の材料ですよね、やっぱり、はい、うん、それの中に IPO もまあなくもなかったし、うん、はい、なので、実際のところ悪くないなと、今のところはね、だから、もうみんな本当最悪っていう感じでは全然なくて、明日以降、明後日なりに、今、今日強かった目がそのまま強くなったりとか、まあ、下げ止まるなり、弱かった、今日弱かった目が下げ止まるなりすると、まあ、ちょっと変わるのかなと思っていて、まあ、それを踏まえて、まあ、最近のまあ今月、の相場ってどうだったのかなと来月に、まあ、向けて、まあ、話すと、まあ、日本株が強い理由って、まあ、3つだよねと、まあ、いろいろ言われてますけど、まあ、1つは、まあ、僕は日本人だけしか盛り上がってない気がしますけど、うん、まあ、まあ、菅さんの政策、はい、菅のミックス期待という形で、まあ、日本人の評価は、まあ、悪くはないと思うんですよ。なぜかというと結構ねスピード感があるから、
うん、
うん、だからそれ見てると、あ、ちょっと期待したいなって気にはなるのかなとか、あとはまあ今までその自民党が手薄だったところの、その若い人の票、まあ、女性、まあ、手薄でもないんですけど、まあまあ、その年がいってる方よりサポートが甘かったので、もっと振り向けてるから、まあ、当然子育て支援とかずっとしてきたんですけど、うん、そこは例えばここに不妊のね、はい、その補助を、はい、補助がまあ出すと保険治療というような話にまあなってきてますから、
割と真っ先におっしゃってましたね。
そうですね、だからそこはまあ確かに予算の組み替えでもできる、ただまあね、いろいろ言われてますけどね、その ルールとか、まあ外国人はダメだよにしてくださいとか、うん、あとはその成功率もそうですね、やっぱり、まあまあ、言い方があんまり良くないですけど、まあ年、まあ、データから言うと、まあ、年がある程度年齢が、いってしまうと、その不妊治療しても成功率は高くないというのがあるんで、まあ、回数とかあとは年齢とかの制限がつくのかとか含めて、まあ、議論を重ねなきゃいけないんですけど、まあ、やりますっていう前向きな姿勢は評価があるのかな、評価高いのかなと。でこれを、まあ、大事なのは外国人投資家が聞いて、おお、それは素晴らしいねと、うん、なってくれるかなっていうと、いや、もうそうじゃないよね、でも小粒だよねって分かりにくいし、そんなの他の方向でもやっとるやろうみたいな話に、なってしまって気がするんですよ。アベノミクス始まるときだともう緩和しますよっていう話で、うん、でまあ、インフレターゲットを決めて、まあ、緩和しますよと。でだから日本の政策変わった、すごいと、で外国人投資家が1年間で15兆円日本株を買ったと、いうのがあったんですけど、そんなのはないよねというところなんですけど、ただまあ菅さんの政策は今のところダメっていうレッテルは貼られてないよねっていうところがあって、うん、まあ、日本を売るまでもないのかなと、あるのかなと、うん、いうことと、あと需給なんですけど、ここがですね、投資家別売買動向ですね、現物の方をですね、チャートで持ってきたんですけど、これ、YouTube 見れる方はね、見ていただければいいかなと、思っているんですけど、こちらですね、この投資家別売買動向見ていただくと、外国人投資家の売りがですね止まらない状況に、なっていて、現物に関してはですね、で直近の、先週分ですね、先々週分祭日ありましたので、本日、出てましたけど5000を超える売りが出ていたと、で相場そんなに弱くなかったので、そんだけ、まあ、現物売りが出て、日経平均が下がってないというと、結構 すごいねと、まあ強いねって言わざるを得ないと、でまあその半分ぐらい、まあ、先物買い戻してるとか、買い戻してる、先物が買い越してるところあったんですけど、うん、でやっぱりこの売りを支えれて、この状況っていうのは、かなり、強いねと、だからここが、まあ、2週で1兆ぐらい、1兆円ぐらいの売り越しになっちゃってるんですね、はい、そう考えると、かなりですね、まあ、強いなと言わざるを得ないなというところでございますという形ですね、うん、で、まあそれ需給面がね日本株を支えているというのはありまして、あとはですね、うん、こちらですね、あとはまあ季節的な問題、これもう一つにも入らないと思うんですけど、一応、まあ中間決算の権利付き最終日でしたね、はい、今日が。なので配当取りの動きはあったと。じゃあこれなくなったら明日から暴落するんですか、うん、多分僕はそれはないと思う。その薄く買いが入っていたことはあると思うんですけど、じゃあなんで買いが入っているのに現物を売り越したんですかって話になるじゃないですか。だからこれは、ニュースとかでは言われていたと思います。いろんな解説聞いても、いやこれみんな配当欲しいから日本が買ってんだよっていう話をしてたんですけど、だったらこの9月の、出たのが、まあ、頭からそういう話をずっと皆さんされてたんで、はい、ただ7日からまあ11日の週の、まあ外国人投資家動向が出たんですけど、これもこんな大量に売り越してるわけないでしょうっていう、その前の週だって9月の、8月の31から4の週だって、4000億売り越してるわけですから、4400億か。だから結局それは、まあ、おかしいよね、解説としてとなるんで、僕はこれは1つの3つの中に入れなくて、はい、で3つ目がこれはリグフものがですね、日本株にはないんじゃないかというですね、話をしたいなと思うんですけど、これに関してはね、米国株がちょっと軟調になっているのは、やっぱりリグ寄りが出てるからなんですよというと、すごく分かりやすいのかなと思うんですね。で、材料としては、まあ、強弱入り混じってるじゃないですか、ワクチンがどうなるのかとか、中国の関係とか、大統領選とか、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、それが株式にどう織り込まれているかっていうと、そんなに、まあ、これかこうだから株かこうだねっていうじゃなくて、それがぐちゃぐちゃになっていて、でなんで、その米国株が売られてるのか、材料はないけど 10% ぐらい、まあ、SP とかもね、まあ、誰もそれ調整したから、結局はですね、その、まあ、調整局面に入ったんですよっていう解説に 10% 下がると調整局面に入るって、まあ、確かに株の、まあね、指南書みたいなものが書いてるから、だからそう考えるとそれが、まあ、常識なのかなと思うんですけど、じゃあなんで 10% 下がったら調整なんですかっていう話にもなるじゃないですか、
今ってその通りに受け取っていいんですか。
いや、そう、そこでね、なんでじゃあ下がってんのかなっていうと、まだ大きな、まあ、その要因がないけど、まあ、上がりすぎたっていうのはありますよね、うん、テスラだってめっちゃ上がったし、はい、ガファだって、まあ、PR は、まあ、まあ一応成長株の PR 保ってる会社が多いですけど、まあ、それでもやっぱり平均に比べると高いしっていう形になるし、で決算だって結局まだ先だから、みんなまあとりあえず買えっていう形で買って、でショートした人は数が割れてってなって、うん、でも彼らってずっと買い続けてるわけじゃなくて、リグわなきゃいけないじゃないですか、はい、だから利食いが出たのかなっていう。で米国は利食いよりもたくさんあるわけですよ、うん、たくさんあって、まあ、テスラとか、あとはガファもそうですけど、まあ、上がってるからいつでも利食える。でその利食った金はどこにいた、まあ、徐々に利食いをしてきた人いたと思うんですけど、いや案外このガファとかじゃなくて製造業、まあ、製造業って言うとよくないですけど、まあ、ナイキとかですよね、まあ、新高値になったりしていて、はい、まあ、そこはまあアマゾンと、まあ、EC の改革なんですよね。アマゾンからちょっと手を引いて、まあ、自社 EC で頑張りますみたいな、利益率当然高いからほぼすげえ決算じゃないかというふうになったわけですよ。なので、まあ、リグって次の銘柄行くっていう循環、まあ、さっきの日本株と一緒ですけどね、はい、なので、まあ、だからこそ大崩れしないのかなと、まあまあ、高値で買った人はね、なんかアメリカ株ずっと買おうと思ってて、あの買った瞬間に大笑いしてるんですけどみたいな、結構ね、いやこれ ね、笑えない、笑ってるけど笑えないね、実際ね、そう、いや だってさ、このリーマンショック終わってその10年ぐらい米国株がずっと強いの見てて、でもみんな米国株やっていう話をまあしていて、いやそうだねと、そうだねと、そうだねと、暴落して、おお買わなくてよかった、まあ上がってきて、うお買えばよかったってなって、いややっぱり10年間冷静に考えたけど、米国株を買うべきだって買った方が天井でしたみたいな、そうだね、多分いると思うんだよね、うん、だからまあそう考えると、まあちょっと軟調になって、しばらく軟調かもしれないなと僕は米国株思ってるんですけど、日本株はそのまあ主力株でこの銘柄本当強かったねっていうのも数銘柄ぐらいしかないので、で逆に全然ダメな銘柄ゴロゴロしてるじゃないですか、製造業とかね、うん、なので その辺がですね、どうかなという話が、あるわけですね。なので、米国株っていうのはもうしばらくはですね、結構厳しい場面っていうのが続くのかなと、思ってます。で、日本は、その利食うものがないっていう話なんですけど、その利食うものが、これ SARS の銘柄とかね、あとはさっき言った直近 IPO、あとはまあそうですね、コロナで強かった銘柄っていう形で、はい、まあ、急に上がったものに関しては今日はすごく弱くて、ただまあ SARS みたいな数年かけてもうじじ上がってきて、でそれで、まあそうですね、PR で計算できなくなって、まあ、違う指標で見るようになってきた銘柄の利食いが入ってくると、やっぱりそこの高値を脱回するのってすごい時間がかかるから、でも僕は SARS 銘柄に関してはかなり疑問視していて、今のバリエーション高いものに関しては、うん、それはまあ日本固有のサービスに特化さ、まあ、特化っていうか日本固有のサービスになっちゃってるからねっていう話があったわけですよ、うん、なのでその辺も利食われると個人投資家結構厳しいぞという形になりますので、まあ、循環物色がなければやっぱりポジションを落としておくというのを、うん、リグっておくというのも一つなのかなと思いますと。
サーズ銘柄って、うん、まあ、海外に出ていくって日本、ね、うん、なかなか難しいと思うんですが、
そこがポイントです。
日本の中だけでも、はい、まあ、発展したとしてもそこまで大きくは上がらないですね、
うん、ならないかなっていうふうに僕はもう今のバレーションは高いと思ってますのが多い、はい、で、まあ、指数どうなのかという話になるんですけど、うん、まあ、そういうね、まあ、その強弱がちょっと分かりにくい状況なので、やっぱり指数をに逃げといた方がいいのかなと、いうのもあると思います、まあ、米国も本当によく分からんよね。じゃニコラ事件とかあったんですけど、今日はちょっとその話はする時間がここのコーナーではないんですけどね、うん、まあ、そこもまあいいんですけど、まあ、どうその攻めていくかっていうと、やっぱ指数売買はまあこの、売りか買いかしかないからね、まあ、そういう意味ではどうなるかなということで、今週もですね、この4ページに出しているんですけど、このペアトレード3、4ページですね、まあ、3ページがその資料を見ていただける方は、このニューヨークダウ売りの日経平均買いのですね、まあ、合成ポジがどうなったのかと、でスプレッドが結構開いたんだけど足元縮んだよねという話で、まあ、これを紹介して、まあ、この辺からまあ入りましょうと、まあ、それ以上そのスプレッド拡大したら売りましていきましょうみたいな話をしていたところがやっぱ天井です。でその後かなりですね、これが、この緑の、ね、棒グラフですね、はい、2枚目の、あ、4ページ目の緑の、はい、棒グラフですね、これがかなりですね、マックス5000後半ポイントぐらいからですね、3000、半ばぐらいになってますが、やっぱ2000以上ね、取れたという感じにですね、なっているわけですね、はい、なので、まあ、そう考えるとですね、結構、このね、合成ポジはワークするよねとこういう形になってますので、またね拡大する局面があったら注目してもいいかな、まあ、これは日本株が底堅くて米国株が調整したっていうところで、この鞘が閉じたと、いうことなので、まあ、これをですねこの僕の3つのですね、今日の、まあ、弱かったじゃなくて今の日本株の背景ですね、まあ、結構強い背景、まあ、菅さんの期待と需給とあと利食うものがないという3つに加えて、このですね、もしねこれ配当の動きであれば明日から日本株は暴落ですよというふうになるので、これがどうなるかというのをですね、見ながらですね、明日の相場を見ていただければと思いますということですかね。
以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。このコーナーはネットでも対面でも充実のサポート岡三オンライン証券の提供でお送りしました。今投資家に人気の金融商品クリック株365をご存知ですか？クリック株365は日経225やニューヨークダウといった世界の代表的な株価指数をほぼ24時間、日本の祝日でも取引できる注目の金融商品です。さらに現物の株式と同じように配当が受け取れることも人気の理由の一つです。岡三オンライン証券では新たにクリック株365口座を開設されたお客様を対象に最大5万円のキャッシュバックを実施中です。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。クリック株365なら岡三オンライン証券。当社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みください。
金融商品取引業者関東財務局長金商第52号岡三オンライン証券株式会社。
江守哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオ。
グローバルに投資を考えたときに、ここからのポイントや具体的な戦略について江守さんと坂本さんにお話しいただきます。さあ今日も江守さんに資料をご用意いただいております。
はい、そうですね、はい、まあ、なんか最近ずっと金の話ばっかりしてたんでね、はい、もう皆さんね、まあ、だいぶ下がってきたんでですね、うん、もう困ったねと、
どうしたらいいのかなと思って
る、うん、という人ももしかしたらいるかもしれないですね、はい、まあ、やっぱりマーケット、まあ、これ株式市場もね、どのマーケットもそうなんですけど、まあ、結構いろんなところで、ね、取り上げられて、まあ、私なんか本出したんですけどね、うん、結構そういう時はですね、はい、ピークになるっていうのはね、まあ、大体定説なんで、
雑誌なんかでもかなり取り上げてましたもんね、
う
ん、
じゃあ江守さんの出方が半端ない
本当にきっと言えば江守さんが
江守あのマスコミ露出指数がすげえ高いところまで
来てた、ね、
これはねおかしいなと、
はい、
だって普段絶対連絡をしてこない人たちとかさ、そういうマスコミの人がね、ぜひ話聞かせてくれとかね、動画まで撮らせてくださいとかさ、そういうのが来るとね、これはもうおかしいなと思いながらもね、
加熱感をそういったところからも感じる、
そうもうね、とは言いながらね、まあ、仕事柄なかなかこれで天井だっていうのもですね、言いづらいっていうのもですね、まあ、あったりするんですけども、まあ、とは言いながらですね、まあ、2000ドルまでね、一応トロイオンスあたり上がってですね、まあ、かなり高いなという感じだったんですが、大体もう上げ方がね早すぎたんですよ、
うん、
もうそう考えると今のその1850ドル台っていうのはですね、極めて巡航速度のね上げ方に乗ったラインぐらいのレベルなんで、うん、別に下がりすぎたとかですね高すぎるって水準ではないんですよね、うんうん、まあ、順調にこう年初から上がってきた水準の、まあ、ちょうど今落ち着きどころかなっていう感じなんで、まあ、あまりこう今ね慌てる必要もないし悲観的になる必要もないということだと思いますよ、
はい、そういう話はねずっと一貫しておっしゃってましたもんね、
う
ん、
まあ、もともとね金融でキャピタルゲインを狙おうということ自体がですね、はい、間違ってるんで、うん、どうしてもね、まあ、そういう、こう発想にね、うん、皆さんなっちゃうんですけど、まあ、やっぱりまあ、キャピタルゲインって言い方がどうかわからないですけどね、やっぱりその資産運用の中心っていうのは、もうこれも言うまでもなく株式投資なんで、まあ、そこで、投資をしつつ、そのリスクヘッジ的に、金を買いましょうっていうのがね、まあ、私も一貫してお話ししてる話なんでですね、うん、まあ、そこは、まあ、相場感はじゃないのかって言われるとね、またちょっと別の話なんでですね、まあ、そこは、まあ、間違いないでいただきたいなということなんですが、まあ、一つだけ今日ちょっとですね、資料用意したんですけども、はい、まあ、あまりね、まあ、アノマリ的な話するのはあまり好きではないんですが、うん、まあ、今日ちょっと1枚だけね、金の月間騰落率ということで、はい、金価格のですねドル建てと円建てのものをですね、ご用意させていただいたんですが、まあ、これもうデータ的にはもう30年40年ぐらいのデータなんで、まあ、かなりまあ、データ量としては多いんですけどね、見ていただくと、まあ、ドル建てがほとんど10月はですね、まあ、来月ねもう今週もう10月になっちゃうんでね、10月見るとドル建てはほとんど動かない、まあ、統計的にですよ、はい、で円建てはちょっと下がるということなんで、まあ、10月はこうあんまりこうパッとしないねっていうのはですね、まあ、過去の一応その統計上出てきてますとは言いながらですね、うん、11月から12月で1月2月をちょっと見ていただきますと、堅調なんですよね、上がってますと。でこれまあ金の投資をされてる方とか結構こういうの好きな方はですね、もしかしたらご存知かもしれないんですが、まあ、10月のこう安い時に買ってですね、まあ、11月12月1月2月、まあ、場合によっては3月ぐらいまで、粘るということをするとですね、結構これは収益上がりやすいというのでですね、まあ、ざっくり言うと8割ぐらいの確率で収益上がるというのはですね、統計上出てます、うん、なので、まあ、結構こういう話はですね、以前はよくしてたんですけどね、今年はなんかあんまりね、アノマリがこう当たらないんじゃないかっていうね、ちょっと気がしててですね、まあ、一応こういうデータありますよってご紹介だけに留めておきたいなとは思うんですが、まあ、たまたまね、高値から結構下がってきたんで、まあ、少しこう買ってみようかなということをですね、はい、考えてらっしゃる方は、まあ、10月かけてもう一段下がったりね、まあ、あんまりここから下がらないのようであれば、まあ、少しこう、金買い遅れたなって方は、ちょっとこうね少し持ってみてもいいかもしれませんね、うん、
これ今後、まあ、ここで一旦ちょっと過熱感が収まって、
うん、
で、まあ、アノマリー通りにまた動き出すっていう可能性もあるんですか？
なると思います。やっぱり、まあ、今どちらかというとこうなんとなく株式が上がるとね金も買われるみたいなね、うん、ちょっと 傾向があったりするんで、まあ、ここで少し今のね、まあ、さっきビーコメさんおっしゃってたようなアメリカの株のね調整がある程度こう止まってきて、もう一回その大統領選に向けてあと1ヶ月ぐらいでですね、もう一吹きっていうんですかね、上に行くようであれば、もしかしたらその一環で金も一緒にじゃあ買おうかっていう投資家がね出てくるかもしれませんけどね、はい、うん、それはちょっと頭に入れておきたいなと思いますけどね、はい、はい。
そして今日この
後、うん、まあ、原油なんですけどね、もうね原油はねもう本当つまらない相場になってしまいまして、うん、もうある種これコロナのもう最大の被害者ですよ、うん、このマーケットは、うん、もうコモディティねいろいろ戻ってるって話をね、まあ、金もそうですけど、まあ、銅とかね非鉄金属も結構今戻ってきてるんですけど、この原油だけはですねもういかんともしがたいですね、うん、はい。で直近どうなってるかと言いますと、2ページ目ですかね、主要産油国の産油量の推移ということなんですけど、一応OPEC プラスっていうですね、はい、まあ、OPEC と OPEC 非加盟国、まあ、非加盟国の中にロシアとかカザフスタンとかね、そういったところに入ってくるんですけど、まあ、そういった国々が一応8月以降はですね、ちょっと減産幅を縮小しましょうと、うん、まあ、今まで頑張ってきたんで、ちょっと休ませてくださいっていう話になってるんですね。でそれが反映されているのがちょっと色が似てて見づらいんですけどね、サウジアラビアとですね、ロシア、まあ、こういった国のですね生産量がビューッと上に実はこれ伸びてるんですよ。これ直近8月のデータまで入ってるんですけどね。なので主要国はですねもうちょっと疲れたと、もう生産量増やしちゃってます。でただイラクとかナイジェリアとかですね、まあ、こういったベネズエラとかね、こういったところはですね、あんまり今まで頑張ってなかったんで、ちょっともうちょっと頑張ってくれよという話がですね、あります。あと、リビアっていうのが入ってるんですけどね、ここはあんまり生産量はね、多くないんですけど、一応生産、減産枠から外されてるんですよね。まあ、今まで生産量はもともとぐっと減ってきてたんで、内戦とかでね、はい、少し増やして、むしろ増やしてもいいよっていう、対象だったのは最近になって分かりましたってね急にね増やし出すよっていう話になってきて、そんなのもちょっとこうね工作しててですね、なかなかこう原油価格は今上がりづらくなっちゃってるっていうね。いやこれはねなかなかこう産油国はですね頑張ってやってきたんだけどもう限界ですね。うん、これ以上減らせられないし、イラクなんかはもうちょっと勘弁してさせてくれませんかっていうね、もう分かるでしょ、分かっ、もう減産しなきゃいけないの分かると、でもうちらはもうこれ減産するとお金もうね足りないんですよってことをねもうはっきり言っちゃってるんですよね。
うん、うん、まあ、それでもまあ一番、ね、量は多いですけれどっていうところですよね。うん、
そうなんですよ。
他に産業があるのかって言ったら
ないない、うん、ないので、もう石油収入しかないんでですね、もうとにかく作って売らせてくれということでですね、だんだんこの OPEC プラスのですね、はい、枠組みはですね、まあ、形骸化はまだしてないんですけどね、うん、まあ、だいぶこう力がねなくなってきちゃいましたね。
うん、
まあ、それで3ページ目と4ページ目はですね、まあ、今ちょっとお話ししたような話をですね、まあ、例えば3ページ目でいくとですね、 OPEC の今は加盟国のねお話なんですが、まあ、実際減産の枠に対してどれぐらいちゃんとこうやってますかやってませんかっていうのをね、まあ、棒グラフで示したものなんで、まあ、これはもしねまた後でYouTube なんかでですね見ることができるようであれば、まあ、ちょっと後で確認はいただきたいんですけど、まあ、一つ一つねちょっとこれ説明してもね、まあ、あれなんですけどね、まあ、これ大変ですよね。あと4ページ目が、まあ、OPEC の非加盟国の方ですね、まあ、こういった国々はですねこういった生産状況っていうんでしょうかね、まあ、なってますよってことなんですけどね、まあ、ロシアなんかもねもう増やし始めちゃってますからね。ロシアはですね、むしろもうロシアもサウジもですけど、はい、増やす余地が結構あるんですよね。もうだいぶ減産したんで、
はい、
なので増やしもういやーってなっちゃった時が本当怖いですよね。もう本当暴落しちゃうっていうね。
でも確かに早い段階から意外と協力的だったなという印象があるので、
ロシアはねやっぱりなんていうんですかね、まあ、これはプーチン大統領の、まあ、政策というかね、まあ、策略だと思うんですけども、もともとこれOPEC プラスに、まあ、加盟したのは OPEC ってどういうふうにやってるのかを知りたいから入ってきただけなんですよね。別にその OPEC に協力して、なんだろう、彼ら助けてやるなんてもうそんな思ってるわけがないじゃないですか、ロシアがね。
偵察みたいな感じですかね。
そうか OPEC こういうふうにやってるんだ、まあ、会議の仕方とか、はい、減産の仕方とか、 どういうふうに割り振ってるとかいうのをこう入れば分かるじゃないですか。まあ、完全にその政策政治的に中に入ってきて、で、まあ、ある種こうちょっと揺さぶりなんかもしながらね、でサウジとこうつかず離れずお金も出しますよ、いやいや出しませんよみたいなね、うん、感じでもう国の中まで入り込んでるっていうのはね、今のもうプーチン大統領のやり方なんで、まあ、それに完全にサウジが今もう翻弄されてる状態ですよね、うん、ですからこれはもうサウジがまあ変な話もうやめますって言ったらもうこれまた原油価格大暴落しちゃうんで、うん、まあ、ロシアもロシアで引けない状態にはなってるんですけど、まあ、サウジの方はちょっと立場はね、まあ、弱いなという感じに今なってますね、
うんうん、これコメントで、まあ、そうなるとオイルマネーがますます日本株から逃げませんかと。
どうですかね、もうそんなにまだたくさん買ってんですかね、ちょっと分かんないですけど、うん、僕は、うん、そこまでお金が引くほどになるのかなって気はちょっとしますけどね、うん、
まあ、ただ警戒は、
まあ、警戒はね、まあ、必要ですけどね、うん、で次ですね、5ページ目かな、まあ、これも WTA 原油先物 の市場でですね、まあ、投機筋と言われる人たちですねがどういうポジションを取ってますかって話なんですが、まあ、やっぱり値段がねなかなか上がっていかないので、このグレーの棒グラフですね、これがやっぱりずっとこう下向きになってきてますよね、うん、直近 の昨日、うん、先週金曜日か発表になったところは少しこう増えてたんですけどね、まあ、なんで増えてるのかなって気がするんですけど、安いから買ったのかねちょっと分かんないんですけど、まあ、全体的にやっぱりこう投機筋、スペキュレーターはですねポジションをこう、まあ、比較的減らしている方向なので、まあ、なかなかこう今の状況で積極的に買おうかっていう人はですね、まあ、あんまりこう見当たらない状況かなという感じがします、うん、あとねもう一つね、この次のページなんですけどね、はい、これいかにね今年のマーケットもおかしいかっていうのをですね説明しやすいチャートなんですけど、6ページ目ですね、 WTA 原油先物の年初来の推移ってやつですね、はい、このチャートね
不思議な動きしてますね、やっぱり
不思議な動きですね、うん、これ2001年以降の、まあ、横軸は1年間のね動きなんですけど、はい、まあ、年初100にしてですね1年間どういうふうに動きましたかってことで、まあ、上に行けばね上がりました、下に行けばまあ下がりましたってことで、まあ、一番年末までのデータが入ってるところでいくと2008年がですね実は一番下がってるんですよね、これはまさにリーマンショックの年で、原油価格はね途中147ドルまでね WTI 原油上がったんですが、もう最後60ドルぐらいも下がっちゃったっていうですね、もう非常にひどい年だったんですが、まあ、この年はまあそれはまあそれで分かるんですけど、今年はもうこれコロナショックがあって下がって、はい、まあ、なんとか40ドル台まで戻ってきた、しかし横ばい、うん、この年起きはね過去ないですね、このパターン、ね、
長いですよね、ないんです、この低い水準、
うん、まあ、ずっと年大まで、まあ、上下 20% ぐらいの動きでいって、まあ、強ければ上に行く年後半、うん、弱ければ年後半下に行くっていうのはね大体のパターンだったんですね、うん、それがもう年初に下がっちゃったんで、もうあともうどうしたらいいかわからないっていうね、うん、状態になってるのは今の原油市場かなということですよね。ですからちょっとこれはこういう動きになってしまうと、まあ、いわゆるこう投機マネーとかね、うん、まあ、そういった、まあ、市場をこうなんていうんですかね、動かそうという人たちさえもこう入ってこないっていうね、うん、状態になってますんで、なかなかこう今の状態で原油買って何かこう収益上げようとかねいうことを考えるのは、まあ、あまり得策ではないかもしれませんね、うん、まあ、投資先があればね別のところにね向けられたらいいかなと。あともう一つ7ページ目ですね、はい、まあ、ここまではちょっとねやっときたいんですけどね、 WTI 原油と S&P500 の推移と、うん、まあ、なんとなく途中までねよく株が上がったら原油も上がる、原油が上がったから株が上がる、原油が下がったから株が下がるっていうね、まあ、こんなような言い方をねよく解説なんかで聞きましたけど、うん、まあ、どうもなんか去年の後半ぐらいからですねだいぶ5年動きがね離れてきてて、でコロナ以降はもう さらにそれが顕著になってきて、うん、まあ、だいぶね財政も出して、中央銀行もお金を出して市場でお金がジャブジャブジャとは言いながらですね、うん、まあ、ファンダメンタルとか悪いとですねやっぱり戻らないというね、まあ、これがある種コモディティのね、うん、まあ、ある種分かりやすさといえば分かりやすさなのかもしれないですけど、まあ、怖さといえば怖さと、まあ、
しっかり連動していくんですね、
うん、なので、うん、まあ、今これ 株がどうなのかという問題もねもしかしたらあるのかもしれないんですが、それはちょっと置いといて、うん、まあ、株価とねこれだけ差が開いてるっていうのはなかなか最近あんまりこう見ることがねないんでですね、まあ、ちょっとやっぱり今原油が動いたからどうだとか株が動いても原油はどうなるのかっていうちょっと議論には、まあ、少なくともなってないという状況ですから、まあ、しばらくやっぱりね、まあ、以前から言ってるように需要がね、うん、
戻ってこないとやっぱり厳しいねということで、まあ、8割経済なのかねちょっとよくわからないですけど、まあ、まだまだですね、需要が戻るサインが多分、まあ、みんな見えないんでね、まあ、買いが入ってこないと、まあ、そんな状況でしょうね、
はい、金を使うという、ね、局面があまり見えてこないというのが、
あと EV とか今は出てくるから、はい、もうなかなかね、まあ、BP あたりがねもう原油とか石油の需要はもうこれからもう伸びませんというね、まあ、宣言までしちゃってるんでですね、まあ、そういうのも影響してるかもしれないですね。
ちょっとこれを機にそういった流れにしようというね、世界的な動きもありますから、
そうですね、
そうなってくると原油が、まあ、時給の、ね、兼ね合いで価格がもっと安定すれば
いいんですけどね、まあ、消費者からすればね安い方がいいんで、まあ、それはそれで嬉しいんですけどね、まあ、やっぱり産油国が潰れちゃうとね問題も出てくるので、まあ、そのあたりのバランスが難しいですよね、はいはい、
それでは残りの資料は後ほどの YouTube タイムの方でご紹介していきましょう、はい、そうしましょう。以上、江森哲、坂本慎太郎の投資戦略ラジオでした。
週刊マネーボイス、
週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りします。このコーナーではマグマグのメルマガやマネーボイス、マグマグニュースなどから気になった記事や著者を紹介します。今日はマグマグの運営するコンテンツサイトマネーボイスに掲載されているホットトピックを取り上げ、江森さんと坂本さんに解説いただきます。さあ、それでは今日のマグマグメルマガからの抜粋トピックを紹介しましょう。1、菅政権お前もか、消費税アップは日本を壊し税収を減らす不都合な事実。こちらは矢口新さんの相場はあなたの夢を叶える有料版というメルマガからの記事です。続いて2つ目、日本の農業をアメリカに売った政府の罪、アグリビジネスが農家の生活と地球を壊す。こちらは田中優さんの、田中優の持続する志有料活動支援版からの記事です。3番目、私が村上義明さんにフジテレビ買収のアイデアを教えた時の話。こちらは福佐浩二さんの、福佐浩二の Nothing to lose、 失うものは何もないからの記事です。4番目、なぜ日本だけ消費が戻らないのか、米国と中国はすでに前年水準を回復。こちらは吉田茂春さんのビジネス知識源プレミアムからの記事です。そして最後5番目、隠れ DV モラハラ男12の特徴とは、ゲスの毒牙を見抜く方法。こちらは五道時生さんの、五道時生のフリーキャピタリスト入門というメルマガからの記事です。さあ、それでは5つの内容を触れていきましょう。
そうか、マグマグさん上場されたんですよね。おめでとうございますという話からしようかなと思います。
コメントにも、ね、はい、はい、いただいてますけど、
あの IR で、ね、使って、まあ、社長とか、ね、はい、来ていただいて、あ、ね、まあ、ね、決算出たらそういう話でも全然いいと思います。
松田さんね、
はい、なかなか好調のようですね。
ですよね、はい、はい、
うん、なかなか、おめでとうございます。
堅調ですね、株価ね、はい、うん、はい、IP をしたと、まあ、その後決算出たらまたお会いできたらなと思いますけどね。
素晴らしいですね、
はい、うん、すいません、はい、で
さあ、ということで触れていきましょうか、はい、ではまずは1つ目、消費税の話題からいかがでしょうか、はい、菅政権お前もか、消費税アップは日本を壊し税収を減らす不都合な事実という矢口新さんの記事です。
そうですね、まあ、消費税についてはやっぱり、まあ、話の中心に消費税を持ってくるというような論調をする方が多いんですけど、うん、いや、その前も後もいろいろあるでしょうっていうところがあって、うん、まあ、いろんなその今の日本の現状とかを考えて消費税の増税はまずいという論調であればいいかなと思うんですけど、まあ、ただもう結論から皆さんね、まあ、結論を最初に書くのは基本なんですけど、はい、江森さんの本もね最初の結論が書いてあるんですけど、
表紙に書いてあって表紙に書いて
一章がほとんど結論なんで、
はい、それはもうそれ以上読まなくても必要ないよっていうね。
江森さんがマグマグで書かれてるメルマガも結論から書いてあるんですか、
うん、
いや、あの結論ね、書かない。
嘘。
結論は書かない。
結論書かないけど、結論をね、ごまんじ書いて
るんでしょ。想像させるっていう。
ああ、
どちらかというと。
学びを促すタイプの。
それを見ると、ごまんじ見ると、うん、結論にたどり着くっていう。
ああ、そういうことですね。最初から結論出したと。
うん、
ね、いい先生ですね、
う
ん、
そうだね、
少しは考えようよ、
そうそうそう、うん、でまあこれ中をまあ見てみると結局はでもこれすごくね、あのね、長い記事なんですけど、うん、まあ資料がねいろいろ載ってまして、まあ消費税って結局景気で左右される部分もあるし、あとはその社会保障費、をまあカバーするものとして考えてはいるんだけど、でもそこが本当にそれがちゃんと使われるのかねっていう話もあって、まあ、もともと安倍政権も、僕はどっちかというと安倍さんっていうか、まあ自民党好きなんで、あれなんですけど、安倍政権はその、借金返済を、まあ、その子育て支援の方に振りましたからね、消費増税分は。はい。だからまあ、それは僕はすごくいいことだと思ってるんですけど、まあ、そんなのがあったりして、まあ、消費税でそのプライマリーバランスをちゃんとして、借金を返しに行こうとすると、まあ、それは増税するしかないよねっていう考え方なので、まあ、それってでもね、どうすればいいのかなというところですよね。だから社会保障費を減らしますっていうのも一つかもしれないですけど、まあでも今の日本の人口ピラミッドから考えると厳しいよねという形だし、まああっちを立てたらこっちを立たないという形にはなってしまって、まあ大体消費税が高いっていう人は法人税を上げろとかいう人がいるんですけど、まあそうすると国際的なですね、まあなんていうのかな、競争力が下がるよね。で所得税じゃあ上げろっていうと、まあ、日本人はあの若い人、所得が低い人に関しての、その、税金はあのかなり安いよねという形で、そこを取れとか言うとまたいろいろ問題があるじゃないですか。だから取りやすい、ね、高所得のサラリーマンからガンガン取っていると、いう状況になってますので、まあ、結局これってあっちを足したらこっちを立てれないよねっていう形で、まああとは MMT 理論をね持ってきたりしてね、はい、ああだこうだっていうのはこの 1,2 年流行ってますけど、うん、どうすればいいんですかね結局ね、これは江森さんってどうですか、
これ難しいよねっていうのは、あの、もうあの世界というか、まあ先進国がまあどんどんこう成長して経済が拡大してる時であればね、もういくらでも議論できる話なんだけども、日本の場合はもうまあ、世界に先んじてもう人口は減る、もう少子高齢化、成長性もない、もうお金も使わない、どうやって税金、ね、取るんですかっていう世界じゃないですか。だって企業だってろくに成長してない状態でしょ、もうアメリカと差がついちゃって、これだから誰も多分ね正しい答えは分からない状態で、まあ消費税ってなるともうそれをこうなんていうんですかね、もういじ、まあ、いじめるじゃないですけどね、
まあ、叩く
っていうかね、という話の材料になってるだけなんで、これはね非常に本当ね、もう答えがないっていうか、もう非常に難しいですよね。
そうですね、これね、4本目のですね、吉田茂原さんのメールマガも、まあ、あの日本だけ消費が戻らないのはなんでですかって、米中は前年水準を回復してるよっていう話が載ってるんですけど、まあ、これはまあ構造的な問題も当然あるんですけど、あと補助金、米国は結構補助金というか、まあ、給付が結構でかいんじゃないかなと思っていて、で日本は一応菅さんはもう一回10万円やみたいな話が、菅さんになって出てきているので、いやこれはね、もう始まる前にもディスカッションしたんですけど、3人で非常にね意味があると思います。あの1回目は2回目の方が僕は意味があると思っていて、1回目はそのお金をですね、その足りないとかもうあの厳しい人が生活費とかにまあ当てちゃうと、で結局はその消費、あと新たななんていうのかな、普段使ってる以外の商品には回らない人が結構いたと。で今回は、まあ、10万円また支給されると、今回されるとするとですね、まあ、一応生活はなんとかなっている人から特に、消費に回ると思うんですね。まあ、これは2つ行き道があって、まあ、1つはまあ旅行、まあ、GoTo 含めた旅行で、もう1つはもう耐久消費財の買い替え、これでしょう。実際この10万円最初に配られた時も確かに売れたんですよ。だから、量販店の業績良かったですから、これはまたさらに
にね、洗濯機とかね、あとは、冷蔵庫とかね、はい、だからもう10年に1回とか買い替えるようなものをやっぱりそれに突っ込もうというのがあって、うちなんかもらった給付金を全部妻にあげたんですよ、はい、であげて、これしばらく、まあ、大丈夫かなと思ったら先日ですね、はい、いやあんた冷蔵庫買い替えるから20万くれって言われて、お前この前あげたやんっていう話になってですねそうそうそう、だから そういう人がね、多分ね、また今度また10万円もらえて、はい、まあ、家族で40とか50万もらえたら、はい、多分買うんじゃないかなと思ってますということなんで、次はね結構このね、はい、聞くと思うよ、もしあれば。
坂本家はもらった給付金の倍額使ってる可能性があるってことですかね、
うん、そう、何使ってるか分かんないですけど、はい、今それもっと話するとまたそれるんだけど、はい、あの給付金をね、あげたんだけど、あ、はい、げたすことを忘れていてですね、うちの妻はですね、はい、でそれで大喧嘩をしたというですね、お前バカじゃねえのかって言ったらぶち切れてですねで、なんでバカって言わないけど、いやお前さ、そのすごい金をあなたにあげたんですけど、どこ行ったか忘れました、さすがないでしょうっていう話ですね。いろいろあったんですけど、
はい、いやでも消費税というのは上がらないでくれた方がまあ嬉しい、うん、むしろちょっと 5% ぐらいに、ね、うん、戻してほしいななんても思いますけど、うん、ただ、このお二人、矢口新さん、そして吉田重治さんも、うん、まあ、そうですね、特に吉田重治さんは、うん、この1、3月 2% の増税分に近い世帯所得の増加があったが、うん、消費の面では増税不況が続き、うん、結果的に政府の税収の増加になってないと、うん、なんかこの最近の増税はあまり効果をなしてないみたいな感じでおっしゃっていて、
う
ん、
まあ金使うからねその分ね、う
ん、で矢口新さんも社会保障制度にそこまで直結していないんじゃないかというふうに、うん、まあね、おっしゃっているんですが、
いや消費税っていうのはやっぱね、そのいろんなその使、まあ、僕がね言い方すごい悪いけど、うん、まあでもそうだねって思うのは、うん、いやお金使ったら罰金ですからね基本的に、うん、そう考えると使えないよねっていうところから悪だっていう人はいるんだけど、うん、まあ、全部うち全社分かんないようにしてほしいね、うん、それが一番いいんじゃない、なんかこの前の増税でなんか外税がまた復活してまたよく分かんないことになってるんじゃないですか、はい、もう早くうち全にしろと思うんですけどね、うん、これはね、うん、だと思いますよ、うん、
まあ、日本人はやっぱなかなかお金使わないね、
そう、
まあ、企業もそうじゃない、やっぱ内部留保ばっかりで、うん、じゃあなんか設備投資の、まあ、設備投資する先がないからそうなってるのかもしれないし、
う
ん、
そうですね、
まあ、家計もね、もうなんかじゃんじゃん金、うん、お金使えるかっていうとね、うん、まあ買い替えのものは必要だけども、じゃあなんか新しくね、趣味とか興味とかもうレベルのもっと高いもの、質の高いものを買うかっていうのはあんまないでしょ、
もう生活が潤っているといえばね、そうそうそう、潤っていますから、
ある程度ね、
中国のようにはいかない
でしょう、ね、うん、そういうのはねやっぱりあるし、うん、まあ、そうなるとそこで消費税ね下げてもねみたいなね、うん、あんまりインパクトはないかもしれないですね、う
ん、でも先ほどのビーコミさんの、うん、まあ、給付金の話ですけど、うん、貯蓄に回してた方もかなりいると思うんですけど、うん、次が来たらそれも押し出されるんですかね、
うん、まあ人によりなのかなとは思いますけど、うん、人って家庭によりなのかなと思いますけどね、うん、これはどうしても難しいところはあります
よ
ね、まあ、1
回の給付よりはおっしゃっていたように、うん、それが外に出る可能性がやはり2回目のものが高まると、
うん、そうですね、まあ、あとは物品税をねかけろっていう人がいるんですけど、うん、物品税はいくらだったかな、自動車だったら多分15から20何パーセント、20前半パーセントの間だ、軽とかそのナンバーで違ったりしたんですけど、はい、でも消費税 10% まで来てますからね、うん、結構いいとこまで来てんじゃないかとは思ったりしますけどね、他の物品はちょっと覚えてないんですけど、うん、
消費税との付き合い方、そうそう、日本国民今後どうなっていくんでしょうかね、うん、はい、菅のミクスに今後も注目です、うん、さあそれでは続いていきましょう、2番目の記事いかがでしょうか、日本の農業をアメリカに売った政府の罪、アグリビジネスが農家の生活と地球を壊す、田中裕さんの記事です。
うん、そうですね、これも結構難しいんですよね、うん、実際、まあ、最近になってね、そのまた種苗法を含めて、うん、ちょうどこれさ、なんだろう、まあ、シャインマスカットが韓国に流れてるみたいな話してるけど、はい、ちょうどなんかシャインマスカットの時期になったからさ、はい、食いながらさ、いや、これって韓国から結構輸出されてんだよねって思い出したような感じで、話がすごい出てて、いちごの季節になると、もぐもぐタイムの話とか、はい、そのいちごもないが渡ってみたいな話に、
そう、
なるんですけど、まあでも実際のところね、 まあ、もうこうなっちゃったらもうしょうがないからね、うん、だから日本のそのなんだろう、うん、まあ、果物を食べましょうみたいな話になるけど、うん、まあ、品質良くて、まあ、新鮮だからね、とりあえず海越えないから、はい、でも高いよねって思うじゃないですか、うん、なんでシャインマスカットあんな高いんですかっていう、うん、
ちょっと時出始めよりは落ち着いたような気もしますけど、
なんかもうちょっと安くてもいいんじゃないっていう気はするから、
どう
せ、
ね、まあ、買おうって気にはならないね。
そうそうそう、まあ、美味しいですけど、
2イン
チぐらいかな、うん、そう、あ、でもその韓国から輸出してる分は日本の品質でちょっと劣るかも同等か分かんないですけど、うん、やっぱ安いからやっぱりある程度売れていて、うん、このコストの差ってどこなのかな、だ日本だっていや人手でしょうっていうかもしれないですけど、でも研修生とか使ってコストを落として、うん、まあ、ある程度農業されてるところあるんでって言い過ぎだろお前って言われるかもしれないですけどいやでもね、まあ、韓国も同じような状況もあるか分かんないですけど、うん、だからもう少しなんだろうな、あの食べやすくというか、うん、だから僕はね、そのシャインマスカットは、ね、好きだから、はい、あのね、農家から直接買いました今年は、はい、
一番いい買い方ですね。
すごい安かったで、近くに住んでる人にそのスラックで、まあ、グループがあるんですけど、はい、シャインマスカット食べたい人は、はいはいはいはいってなって、でそれでもういきなりすぐ埋まって、もう3分ぐらいで埋まって、一発で頼んで、で送料みんなで分けて、
セルフ生協みたいな感じになるんですね。
そうそうそう、でそれで配ったのね、でそれでまあよ、まあ、そういう頼み方したんですけど、やっぱ高いなと思いながら、
高いからね、いまだに、うん、あの盗難の話題が入ってますよね。
そうそう、あ、そうですね、だからまあそんなのとかまあいろいろあってっていうことで、まあ、この中身については結構ね難しくて、まあ、農業についての、その話、まあ、日本の、まあ、関連農法の話、と書いてあって、まあ、肥料ですね、化学肥料をまあ使いすぎてるとか、まあ、
環境の話題になってる、ね、
が実は、はい、多くてというところなんですけど、はい、まあ、すごく詳しい内容が、はい、書いてありますので、うん、まあ、興味ある方は、まあ、見ていただければいいんじゃないかなと思います。
化学肥料がこんなに、うん、CO2 の300倍の温室効果があると言われる亜酸化窒素、そうそうそう、この主な排出源が化学肥料というのは私知らなかったので、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
これを見てかなり驚きましたね、うん、で日本の、まあ、農法、昔ながらの農法でやっていれば、うん、今のこの環境問題にも適した農法だったんだっていうのも初めて知ったんですが、うん、だからちょっと原点回帰するっていうのもそろそろ必要なのかもしれないですね。
そうですね、まあ、そうすると効率性が悪くなるとかね、いろいろ虫がたくさん発生するとか、うん、あとはまあよくあるね、昔のドラマだと、お前無農薬栽培してて、お前虫がうちの畑来たらどうするんやみたいな話になったりとか、いろいろね。
この記事の中で意外や意外、うん、有機農法の方が虫がつきにくいともまあ言われている、うん、
ね、
という
言われてますよ、ね、
ことなんですが、うん、まあ、そのあたりいろんな、ね、考え方の方で、うん、何十年もその手法で、ね、農業されていたという方が急に転換するのは難しいですから ね、
あとは物流がね、最近はね結構その物流が、まあ、上場企業でもね、その物流を、まあ、はい、サポートしているところとか出てきて、で、まあ、僕もですね、そのシャインマスカットと買ったとこは、まあ、そのベースの、そのシステムを使っていて、はい、ああこういう風になってんだみたいなのがあって、うん、だから直売がちゃんとできるようになれば、もうちょっとオリジナリティがある農法がですね、あって、まあ、消費者も選べるんじゃないかなと思いますけど ね、うん、
フルーツとか野菜って、まあ、運ばれている間にしなしなになったら、ね、残念ですし、そのあたりも物流のこうなんていうの、信頼度が高まっていかないとっていうところですかね、うんうん、はい、さあそれでは続いていきましょう、はい、
何行こっか、あと1本ぐらいかな、
はい、ではどうしましょうか、3番目か5番目か、
やっぱりここはみんなあれじゃない、モラハラの話聞きたいんじゃない
なりますかね、では5番目いきましょう、はい、隠れ DV モラハラ男12の特徴とは、ゲスの毒牙を見抜く方法、五道時生さんの記事です。こちらお二人いかがですか、
いきなり僕らに言われて、私はさとかいう話じゃないですかダメンズがっていう、
ここまでのダメンズに当たったことはないですけれども、
あれ結構しっかりしてそうだよね、そこはね、なんか
どうですかね、まあ、ちょっと自分のことなので冷静に見られてはいないと思うんですけど、うん、ただこの、まあ、ちょっと今読み込みができないんですが、はい、この特徴10人も書かれているんですけれども、うん、まあ、何を書いているかというと、こう男女ともに、うん、そして、まあ、あの加害者被害者どちらの立場だとしても自己肯定感が低いっていうのが、そういった悪い関係に、まあ、起因すると、原因になっているということで、じゃあちょっとその12も特徴があるんだというところなので、その12の特徴をちょっとご紹介していきましょうかね、うん、
はい、 お願いします。
でもこの12の特徴を全部避けるっていうとなかなか難しいなと思うんですけれども、
神しかいないね。しかもなんか新井さんの年ぐらいやったらもう誰かに言うと結婚してるよねっていう感じ
で、ね、そうですね、大体もう、うん、そういった、ね、完璧な方はもうどなたかの伴侶になっている場合が多いですよね。
その完璧な男を若いうちにカチッて囲い込む女の子のその能力ってある子いるよね、
はい、いますね。だから、まあ、いい結婚をしている子の特徴の一つとして、うん、学生時代に知り合った方と長く付き合って結婚しているのかな、ね、なんていう印象があります、
うん、こいつナイスガイだよねと思う人は、はい、大体若いうちに結婚してる
んだ。そうですよね。
そう
なんですよ、まあ、だからといって今未婚の人たちがどうっていうわけではないですけどね、うん、
中で注意の話をちょっと、
はい、言ってみましょう。こういう男は要注意。特徴その1、自分の話や自慢話が多い人。さあ特徴その2、昔の話が多い。同級生とよくつるんでいる人。その3、命令や説教が多い人。その4、自分の思い通りにならないと不機嫌になる人。その5、決めつけが多い人。その6、言い訳や嘘が多い人。その7、束縛が強い人。そして次のページに行きまして、その8、不平不満、他人の悪口や批判が多い人。その9、目下の人間への態度が横柄な人。その10、よく約束を破る人。その11、感情の起伏が激しい人。そして最後その12が、いつもブランド品を身につけ高級店ばかりに連れていくということで、まあ、それぞれ理由がね少しずつ書かれているんですけれども、これ納得ですか？
これ全部さ、これを守ってる人ってさ、はい、結構つまんない人じゃねえかと思うよね、はい、だから何個かあってもいいかなと思いますよ。
人間ちょっとは毒は必要な気がしますけどね。
だと思う。多分一緒に暮らしてもつまんないんじゃないかな、はい、うん。
どのあたりなり許せそうですか、これ異性だとして。
いくつかだと思いますよ、まあ、僕は妥協だと思うんで、うんうん、結婚は、はい、だからだって全部悪口とか言ったらしょうがないし、自分が選んだんだろその伴侶ってなるわけですから、
まあまりに完璧な人だと ね、うん、その人と生活していて息が詰まるかもしれない。そうそ
う、だから僕はいろいろあるけど妻の悪口あんま言わないですよ、うん、妻は言ってるけどねって話ですけど、
まあ、世のね女性はみんなそういう心当たりあるかもしれないですね。さあで、まあ、こういった特徴あるんですが、まあ、男女問わず嫌なものは嫌、ダメなものはダメとはっきり伝えることが大事ということで、まあ、仕事を頑張ったりね、うん、コツコツ投資なんかをして自己肯定感を強めていけたらいいのかななんていうふうに思います。さあ今日ご紹介しました記事やメルマガについては投資戦略アワーの番組ホームページから確認いただけます。そちらもぜひご覧ください。週刊マネーボイス、このコーナーは伝えたいことを知りたい人にマグマグの提供でお送りしました。
金融情報、国際情勢、節税指南に投資哲学、勝てる投資家への小さな一歩、お試し無料購読は今すぐマグマグで検索。マグマグなら有料メルマガ1000紙の中から読みたいメルマガきっと見つかる。明日から使える交渉術、誰でも再現できる論理的ファッション術、今世界を動かしている力とは、10年後の世界はどうなっている。マグマグには各業界の専門家トップランナーによるここにしかない情報が目白押し。10年以上読まれているメルマガや数万人が読んでいる人気メルマガ、気になったらひらがなでマグマグと検索を。初月無料でお試し購読、マグマグでお待ちしています。詳細は番組ウェブサイトのバナーから。
さあということで、あっという間に60分経ちました。ラジオ日経、江守哲、坂本慎太郎の投資戦略アワーをお送りしてまいりました。江守さん、坂本さん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
アシスタントは新井沙織でした。さあ今日もいろいろなお話いただきましたけれども、うん、最初のマーケットアカデミアのコーナーで、うん、まあ、日本株に対してなんですけれども、今投資家の皆さんって 意外と冷静なんですかね。
おお、そうですね。そこはね、いや冷静だと思います。特に長期投資家はもうここ買えないよねっていう人が多くて、まあ、確かにこの番組の前の前の相場先生も、まあ、そんな無理する必要はないよっていう話もされてたんで、はい、まあ、みんなテクニカルの方もファンダの方もそうなんだなという形で、まあ、そこはね需給の部分のデータを見れば分かるので来週持っていきたいと思います。
はい、ありがとうございます。まあ、意外と冷静にコツコツと自己肯定感を高めながら、はい、皆さん投資に励んでいただきたいなと思います。さあ、番組ではリスナーの皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。そしてこの後の YouTube タイムでは江守さんどんな資料をご用意いただいてるんでしょう。
うん、いつものね、はい、石油の資料をまた用意しました。
はい、はい、そして久しぶりに江守さんの、まあ、今週どんなメルマガを書かれたのかななんていうお話もいただこうかなと思います。
そうしましょう。
はい、はい、簡単にご説明いただきたいと思います。はい、さあそれではリスナーの皆さん今週もたくさんのコメントありがとうございました。この後の YouTube タイムでもたくさん質問お待ちしております。それではこの後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。